フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは、薄い峠音楽堂本舗です。もうね、夏も終わりになってきまして、8月の下旬ですね。ちょうどね、8月の半ば、16日ですか、京都でライブをやりましてですね、五山の送り火というね、大文字とかね、船形とか、あれが当日、ライブの当日だったんですよ。で、ちょうど8時から大門人の点火が始まるというので、ライブをやっているその後ろにですね、ステージの後ろにスクリーンを下ろしてですね、その大門人の点火の生中継を、お客さんと一緒に見ながら最後の曲を歌うというね、もう本当に何かすごい感動的な、ああもう夏が終わっていくなーっていう、そんな感じだったんですけども。その翌週ぐらいからだんだんね、涼しくなってきて、まあ台風が来たりして、ね、九州の方も大変だったみたいですけれども、なんか東京はやたらここ数日うっすら寒い日が、なんかすごかったですよ。最低気温10何度とかね、涼しい日が続いて、なんかまた暑さはぶり返すみたいですけれども、だんだん秋の気配がね、近づいてきたなっていう感じでございますね。で、そんな、先週末ですか、東北の方へ行ってきましてね、ギタリストのこれ方広国さんと2人で、ピュアこれエースというね、そういうなんていうんですか、そういうタイトルで、それぞれエレキギター1本で、ライブをやると。で、まあ最後に2人で一緒にセッションというね、そういう形のライブをやってきたんですけども、仙台、山形、福島と。もうね、ピュアコレエースっていうのはもう20本近くやって、今回が19、20、21本目だったのかな。だいぶ回数を重ねては来てたんですけど、僕もね、エレキギター1本でのライブっていうのは結構限界を感じてて、ただこれ方さんがそのギター、エレキギターで、しかもあの方は、ボーカリストではないのでね、歌はなくて、全部インストゥルメンタルで、エレキギター一本で、というライブでね。まあ、これ方さんはもう、ギターの神様でございますから、すごいんですよ。ギター一本でもものすごくこう、ギターが歌ってて、説得力があって。一方、私はですね、もう本当ギリギリのところで、でも、これ方さんが新しい挑戦してるんだから、僕も、アコースティックでね、今まで通りのことをやってもしょうがないなと思いまして、ギター、エレキギター一本でっていうライブに挑戦したんですけども、もう、壁にぶち当たりましてね、どうしよう。困ったなと思ってるところに、ちょっとアイデアが浮かびまして、そうだ、ナイロン弦のエレクトリックを僕は一本持ってるぞと。ゴナンというメーカーのね、 ギターなんですけども、ナイロン弦でしかもエレクトリックなんですよ。そうするといろいろエフェクターを通してね、ループマシン使ったりいろいろできるわけです。バッキングをその場で弾いたものをすぐこう繰り返し再生して、それに乗せてナイロン弦のギターでソロをね取ったりとか、そういうこともできますしね。しかもこの5段の、マルティアックというね、あのギターなんですけども、ギターシンセの出力がついてるんですよ、これが。ですのでね、ナイロン弦のギターの音だけでなく、ギターシンセを使っていろんな音が出せる。あ、これでいろいろ挑戦できるなと思いまして、今回、仙台、山形、福島とその5段を1本、抱えて行ってまいりました。で、まあ初めてのね、僕にとってもこの初めての試みだったんですけども、いろいろね可能性が広がりまして、あ、これはあんな曲もできる、こんな曲もできる、いろいろアイディアが浮かんで、もちろんそのこんな曲あんな曲っていうのはフェイストゥーフェイスの楽曲だったり、僕がずっとやってたカバーの曲だったりするわけですけども、それを、形を変えて、再現できるなということをいろいろ感じまして、でオリジナルもね一曲ちょっと作ったんですけどもね、これからもちょっとこれは作っていけるぞという、なんかすごくね、気が 重かった東北3日間がね、もう初日のステージ終わったら うわーいけるーと思いまして、とっても楽しい旅に元気なもんですね。でもやっぱりね、やる以上お客さんにね、いいライブをいい演奏をお聞かせしたいですし、楽しくてスリリングでこうなんか癒されてとか、もういろんなね、何か楽しいライブになるようにしなければいけないんで、まあ今後もね、このピュアコレエースはいろいろちょっと考えて可能性を探りつつやっていこうと、思いました。そんな、3日間の旅でしたけどもね。東北がねもう涼しかったですね。山形なんかライブ終わった後ちょっと外出たらもう虫の声が、秋の虫の声がね聞こえてまして、ああもう秋なんだなと、そんな感じの、東北3日間でございました。そして今週末はあれですね、僕はちょっと金曜土曜と、大阪の高槻というところでライブをやって、日曜日が渋谷でバンドのライブ、これがまた楽しみですね。ちょっと体力的に大変な3日間でございますけども、頑張ろうと思います。さあ今日もお便りをね紹介していこうと思いますが、 S さん、クラゲさん、こんにちは。静岡の里見です。金沢のライブの日に、あ、ありましたね、S さんが片町の交差点で、美智子皇后陛下に遭遇した。そうなんですよ、片町の交差点がいきなり通行止めになってまして、なんだと思ったら天皇皇后両陛下がですね、あれは植樹祭でいらっしゃってたのかな、その前の日かなんかにね車で、金沢の片町というね繁華街の大きな交差点なんですけども、そこを通られるということでずーっと通行止めになってまして、なんだなんだなんだと思ってたら、天皇皇后両陛下がお乗りになった車が僕の目の前をですね、通りまして、美智子様がこう手を振ってらっしゃってね、なんかやっぱりスッとあれですよ、背筋伸びましたよ、そんな時の話ですね。私も多分同じ時間だと思うのですが、香林坊の道端で、日本国旗持って皇后様を 見送ってました。あ、日の丸の旗持った方たくさんいらっしゃいましたからね。そのことをライブ前にファントモさんに話したんです。美智子様見ちゃった、国旗振って見送ってきたよと。そしたらファントモさんに、里見さんその格好でと言われて、よく見たら自分ユニオンジャックがデカデカとデザインされた T シャツを堂々と着てました。非国民だったでしょうかってことでね。でも美智子様真っ白なくらい色白で気品にあふれ美しかったです、ユニオンジャックですか、堂々と。まあそんなことは大丈夫ですよ。日の丸の T シャツ着てる方がちょっとなんかちょっとあれっとあ、ここはカットだな、ユニオンジャックの T シャツね、まあいいじゃないですか、そういうデザインなんだからね。まあでも本当に 素晴らしいですね。ああやって日本全国いろんなところをご公務で回られて、本当に頭が下がる思いですね。さあ、もう一つ行きましょうかな。Sさん、クラゲさん、バンドさん、こんにちは。山梨県在住メタル呉服店改めメリです先日着物を着てランチをしようというただそれだけの会がありました。男性2人女性8人、そのうちの1人の女性は2歳の男の子のお子さん連れでした。県内でも甲府や神奈川県の相模湖など、ちょっと遠方から来られた方もいました。この日は河口湖のほうとう屋さんに行きました。とても暑い日だったのでこうアイスコーヒーやジュースで乾杯。まずは一口、一瞬シーンとなりました。突然バーブーみんなジュースを吹き出しそうになりました。え、本当にバーブーっていう赤ちゃんいるの？イクラちゃんの1000倍特許だと思ってた。しかもこのタイミングで。その子のお母さんが言うには、何かのきっかけでバーブーと言ったら大人たちが笑うのでしょっちゅう言うようになってしまったようです。またその子は初めてコシの強いゴムのような吉田のうどん、あ、吉田うどんね、これ有名ですよね、を食べて、噛み切れなくて手でちぎろうとしてもビヨーンと伸びて、切れなくて悪戦苦闘、泣き出しそうです。やることなすことすべてが面白い子供でした。メンバーは友達の友達というのような関係の集まりで、私も知り合いは一人しかいません。そんなよそよそしい雰囲気の場が一気に和みました。子供の生まれ持ってのユーモア力ってすごいですね。そのバーブーといった2歳の男の子の写真を撮っておきました。というね、あ、この窓際に座ってる子ですね。バーブーいくらちゃんですね。これ多分ね、あの、その大人がねそれを聞いてわーっと笑うでしょ。そうするとね、そういうの子供は嬉しいんですよね。あ、自分が何か言ったことに対して反応があるってことにすごくやっぱり小さい子供って、ね、敏感ですのでね、きっとしばらく続くでしょう。それよりも僕はね、磯野波平さんの年齢設定が今の僕よりも若いということを知りまして非常にショックでございます。はい、そういうことで、そんな打ちひしがれた中、今日の一曲目を、お届けしようと思います。フェイス2エースでスパンクミーアップ。はい、引き続き私一人で今日はね、まあ例によってあれですよ、はい、もう皆さんご存知のように、ご承知のように、自宅からの収録でございます。もう慣れたもんでございますね。次週がですね、またちょっといろいろスケジュールが立て込んでるので 次の次ぐらいからですね、本田と2人で、サテライトで9月からね、そうなんですよ、ツアーが始まりますからね、石巻仙台ね、そうなんです、石巻がね、とっても皆さん頑張って復興が着々となんか進んでいる、もちろんまだまだなんでしょうけどね、そんなところにライブハウスがあってとっても盛り上がってるっていうんでね、ぜひ行ってみたいなと思いまして、最初はね福島県のねいわきっていうところにライブハウスがあって、そこへぜひ行こうよって言ってたんですけども、どうしても日程が合わなくて、でもいわき市のライブハウスいずれね訪れたいと思ってますんで待っててくださいね。今回は石巻へ、行こうと思います。ぜひね、東京、名古屋、大阪、他県からもぜひ石巻へ行ってね、いろいろお土産買ったりね、美味しいもの食べたりしてお金を落として、まあそんな風になんか石巻を応援していただけると嬉しいなと思います。そんなわけでね、ツアーが始まるんで、あれですね、本田と2人でのサテライトがまた復活すると思いますんで、今週来週はちょっとすいませんが、ご勘弁いただければと思います。お便りをまた、あ、もう一通ね、この来てるんですよ、メタル呉服店さんから、 S さん、クラゲさん、バットさん、こんにちは。以前のメールで読んでくださったクリオネですが暖かくなってきたから今では、入手できません。1年越しのお二人からの指令と受け止めてクリオネの研究をしようかと思いましたが、かなりハードルが高いです。まず値段ですが、ジャムの瓶のような容器に入って売られていました。おそらく 3-4 匹。クリオネは透明なので瓶を手に取ってみないと見えません。やたらと触るとお店の人に怒られそうなので遠くから見た感じです。遠くから見た感じで 3-4 匹入ってそうな、2瓶買えばフェイストゥーエースのライブが1回行けます。ほう、予想よりお高いです。うん、実は身近にクリオネさんをその魚屋さんで買った人がいました。友達の息子さんです。例のゴパン好き少年です。ああ、いましたね、ゴパンが好きだってね。現在は高校1年生です。その息子さんが小学生の時にお小遣いで買って、買ったそうです。クリオネは海水の栄養を吸収するので、餌は特にいらないようです。豆に海水を変えてあげれば、循環も必要ないようです。ミジンウキマイマイを食べる時だけ、バッカルコーン状態になりますがね。頭パカーン当てられてね、バッカルコーンになるんですよね。ミジンウキマイマイの入手方法が分かりません。ずっとペットボトルで冷蔵庫に入れて飼育していたようです。せっせと人工海水を作っていました。やはり死んでしまったようです。本当の海水なら栄養がありそうですが、人工海水はダメなんじゃないの。山梨から海の水を汲みに行くのは小学生には無理です。私は大人だから買えない金額ではないけど、海水も汲んでこれないこともないけど、冷蔵庫にクリオネさん邪魔。かといって冷水機能付きの水槽なんて買えません。結論、死ぬと分かっているのに飼育しません。植物のお世話が上手なエースさん、海洋生物も育てられそうですけどどうですか。2月か3月になったらクーラーバッグに入れてクリオネさんお持ちしますよ。可愛がってあげてください。いや、もう結構です。もう、無理です。ね。海水、人工海水って単なる、あれでしょ？塩水作ったって入れてただけでしょ？ダメですよね。いろんなミネラルとかがないとね、育ちませんからね。だからもうクリオネ見たかったら、なんか水族館とか行ってさ、そういうコーナーあるところに行ってね、見ればいいですよ。あとなんか、YouTube でそんな画像いくらでも見れるでしょ。買いたいとは思わないね。ねえ。まあ確かに、こう、癒されるんでしょうけども。ちっちゃいんだよね、すごくね。僕は結構です。いくらやったって死んじゃいますよ。やっぱり自然の中で、にいるのが一番いいんではないでしょうか。はい。次。 A さん、本田さん、こんにちは。広島県のなおです。先日晩ご飯のおかずにカマスの開きを焼きました。さあ食べようと思ってお皿の上のカマスを見ると、鋭角の頭、ギザギザの歯、まるで翼竜と思ってしげしげと見てしまいました。隣では魚好きの息子がカマスをおかわりして、目玉まで食べていました。自分では気がつきませんでしたが、結構長い間カマスを眺めていたみたいです。ちょっと驚きでしたね。そうなんですよ。結構あれですよ、すごいですよ。よく見ると、特に海洋生物はですね、魚類とかね、甲殻類、もう伊勢海老なんか間近で見るともう本当にすごいですね。あとね、八角という魚がいましてね、これがもう昔の SF 映画に出てきた潜水艦みたいなね、ゴツゴツした、すごいですよ、八角。あと何でしょうね、大樽回しというね生物がいるんですけど、これもちっちゃいんですけどもね、これはもう絶対あれですね、地球上の生命体ではないですね。あの姿はもうクリオネどころじゃないですよ。ぜひ大樽回し、大樽回しだったら飼ってみたい気がしますけど。まあ無理でしょうね、飼えませんね。まあそういう魚ね、食べるとき皆さんもちょっといろいろ見てください。歯とか結構すごいですよ。よく見るとギザギザでね、結構獰猛な感じがします。そういうの見ながらこうね、美味しく食べていただければと。さあもう一つ行こうかな。ごめんください、 S さん、クレさん、こんばんは、ということで、あ、岐阜県のふみえさんですね。新幹線に乗っています。数列前の座席に観光客と思われる外人さん2人と、案内をされていると思われる日本人の方が1人、かなりの音量で話をされています。会話が全部丸聞こえ、会話は英語です。日本人の方が、日本人の方の相づちが最初はやーやーやーって英語だったのに、そのうちにはいはいはいに変わり始めて、あーはいはい日本語やんって言われてね、だんだんそうなってきちゃったんだろうね。でもね、やーやーって、イエスの代わりにやーっていうのは、まあ親しい間柄でやーっていうことはありますけども、ドイツ語でイエスのことやーって言うんですよね。でも英語でやーやーっていうのはちょっとあんまりお上品ではない英語なんでね、気をつけた方がいいですよ。よっぽど仲のいい人じゃないとね。でね、この前ね、僕もこれ読んで思い出したんですけど、東京駅をね、構内を歩いてましたらね、なんか放送でね、駅の放送でなんかなんでしょう、伝言のメッセージをその相手が外国人さんだったんですね。で、アテンションプリーズ、アテンションプリーズとかなんか言って、で、あ、ミスターなんたらかんたら、We have a message for you って、おっさんが、駅員のおっさんが言ってんですけど、合間合間に A が入ってる。それこそ日本語やんと思いましたけどもね、おかしかったです。そういうとこ英語の堪能な若い人にね、お任せすればいいのになと思いましたよ。ということで今日の2曲目聴いていただきましょう。フェイス・トゥ・エースでオルフェウスの朝。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い、
信州健康村。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、今週末は高槻 2days、 そして渋谷、そして来週からいよいよ秋のツアーが始まるということでね、またどんどん新曲たちをライブで育てていって、そしてまた出来上がった曲をどんどん、投入していきたいと思っておりますので、皆さんぜひ楽しみにしていてくださいね。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、碓井峠音楽堂本舗、こちらの方まで送ってください。それでは碓井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道を